今日はマタイによる福音書16章の24節から28節ですね。その前に今回のような大きな災害ですねの時にはこのように言えばのんびりとですね、自分の部屋で食べたり飲んだり寝たりすることができなくなってしまって、家を再建する人もお金がないという人は前に熊本で1年2年経ってもまた再建できないと、お金がある人はすぐに新しい家に再建できたと、非常に大きな差があるということですね。2年経ってもブルーシートのままをかけてある、あるいは更地のまま、今回もそういう人たちがあとずっと残るだろうと思います。でもそれは日本よりも遠いところを見たら、南スーダンなんかは昨日だった一昨日だったの毎日全面、両面開きでカラーで実際に行った新聞記者が写真とともに書いてあったことは、日本ではとっても想像もできないような状況ですね。食べるものが1回しかもらえない、もう痩せ細ってしまう、もう植えたら草、そこの辺りに生えてる草をかじるしかないとかですね、嘘みたいな、そんな状況でおる人が何万という人たちがおるわけです。それから牛とかを放牧してる、おじさんと一緒にこの牛を放牧してると草はまあまあ生えてる、そうしたら襲われてですね、おじさんは殺されて、そうしてその子供さんは後ろから撃たれて、今も背中に銃弾が入ったまま、そして、臨時の病院で、手当てをしてもらったけど、まあ、それを手術して取り出したらできないというんですね。そういう別の人もまたそういうふうに父親と一緒に放牧をしていったら父親が殺されて、そうして自分だけは残ったと、まあ、そういうような考えられないような苦しい状況に追われている人はたくさんおるわけですね。そういうことを思ったら、非常に豊かな国はですね、非常に贅沢な食べ物、贅沢な遊び、スポーツ、そうしたことに莫大な金を注ぐということは非常に罪深いことであるということになるんですね。遊びのために、ああいうボールの遊びのためにですね、莫大な金をそこに投じるという、そんなこと目の前にそういう飢えた人がおっても見たら、それがそういうふうなことをすることは罪でないのかということですね。そのことをみんな忘れてそこだけを見てるとですね、当たり前だと、そういうふうに優勝とかメダルとかに必死なのは当たり前じゃないかというかもしれんけども、それは多くのそういう本当の悲劇なり、この体を見ないと、見ないからそれが嫌だ、目の前にいた一体どうしてできるかということです。私たちもそういう災害があった時に、本当にそういった少しでもですね、こう想像力、想像してどのような状態でおるだろうかということを思い浮かべるということですね。そういうことが必要だろうと思うわけです。で、そういうことの実態をですね、テレビなんかほとんど詳しく報道もしない、延々とですね、スポーツ関係であれば遊び娯楽食べ物の関係は延々と報道しながら、そういうふうに本当に苦しんでる人で今も昔から今もおるんだけど、本当にそれは報道されないということですね。はい、まあそういうことを報道したら、民間放送テレビだったら視聴者が少しになるわけです。本当に苦しい悲惨な状況のため見たくない、遊びや飲んだり食べたり遊びすることはずっと視聴者が多い見ると、そういうことのためにもですね、どうしても お金儲けっていうことは、まあ、当然あるわけなので、そういうふうに、まあ、言うと見たらかえって害になるような番組をたくさん作ってしまうんですよね。はい、まあ、それはそれとしてですね、だからこういった少しなりとも災害がある、家まで沈んでしまった、2階がない1階建ての人だったらどこに一体行ったんだろうかということですよね。 日本におけるそういうさまざまな苦しみと何か比較にならないスケールの違った困難というものがあるということを私たちもですね思わなければならないということなんですね。そういう意味でもそういう現地に行って実際に危険な中を行ってですねそうして撮影したりする新聞記者、もちろん良心的なテレビの記者もおると思いますが、そういうことはとても大事なことなんですね。それが分からんだら私たち分からないままなわけです。そうした上でですねこうした聖書の学びとそれ現実のそういった状況っていうことと無関係にですね、学ぶっていうことをやってはならないはずなんですね。少しでもそういうことを思い浮かべながら私たちの今のこうした恵みということを感謝しながらするということが必要なことだろうと思います。はい、それで、ここでですね、イエス様が、サタンよ退けと言った。それに続いて言ってるわけです。自分を捨てる、自分の考え思い希望を捨てる。それはペテロがですね自分の考えのままでそんな殺されることあってはならないということをパッと思ったからですね。そしてこともあろうにイエスを引っ張って叱るということは、いさめるというこれ叱るという言葉ですけども、本来とんでもないと、そんなことあってはならない、これはペテロを退け、ペテロは逆だんだと、こんなこと言いになるので、ペテロの内にある霊的なものに向かって言われたわけですね。そのように人間というのは簡単にですねイエス様の思い、聖霊に示された思いではなくって自分の考え思いパッとこう出てしまうというわけです。だからイエス様が私に従いたいものは自分という中にそういうことも全部入ってるわけですね。まず自分の感情思いそういったものを置いてということ、そういうつながりで書かれてあるというわけですね。たとえ、少し前のこのペテロはイエスが神の子であると、神と同じだという啓示を受けてもなおですね、そのすぐ後でイエス様が本当に真理を語ったらあってはならないと、そういうことは非常に驚くべき悲しむことです。どうしてそんなことあるんですかというふうに本当に悲しんで尋ねると、意味を教えてくださいというふうに言うんじゃなくて、自分が言ってのパッと上になってですね叱ったりするとイエス様のこと、そういうことがですねイエスに従おうということではなくて自分に従うということだったわけです。この自分を捨てるっていうのはそういうふうに自分の毎日の感情や思い考え習慣を捨てるということも含みますが、この後で自分の命と訳されたことはプチケ、普通は魂と訳されることが多いわけですね。魂といってもこれをまた言語の元とはちょっとずれがあるわけですね。霊的なものも見える部分も全体含めて人間、そうしたものを捨てようと、これは実際にした人はたくさんおるわけです。これは聖書っていうのは人間の究極的な在り方が示されている。誰でも簡単にできることではなくて人間の在り方として本当に究極的なことですね。ですから文字通りに自分の霊肉ともに捨てて、いかなる苦しみをも受けていった、あるいは日本の伝道アジアの宣教のためにザビエルもアフリカ周りでずっとですね何ヶ月もかかって、死ぬような危険も越えてこられたわけですね。こういった日本語の聖書に一番最初から終わりまで一番深く関わって最初にできた日本語訳聖書の福音書、4つの福音書はパウロの書簡、重要なものを訳したのがまたヘボンだったわけですけども、そういう人もはるか大西洋からアフリカ、インド洋を回って、アジアに来たわけです。 途中でどんなことがあるか、どんな苦しみに遭うかわからないわけです。で、そういうことを見たら、本当に自分の全体、いかに痛み苦しみを遭おうとも、それでもなおイエスに言われたこと、生きなさいという言葉に従ったと。ヘボンの場合でも両親も熱心なキリスト者だったわけだけれども、それに非常に反対したわけですよね。それは死にに行くのみたいなもんです。キリストを信じている、布教書とか伝道書とか分かったら殺されるんだから、途中でもものすごく長い。それでもですね、イエス様がはっきりと語りかけたら、それをあえて拒んで、そして出発した。これ文字通りですね、本当に自分の体の痛み苦しみ上、病気になったらどうするんだろうかと。実際この普通の旅行でもですね、病気になったらとっても困るわけです。そういう経験あんまりないかもしれないけど、私もそんなに大きな病気になって歯が痛くなって噛めなくなってですね、困ったら食事もできない、全くできないと、入れてる歯がですね、位置がおかしなとこに引っかかってしまって、本当に噛み合わせもしっかりできない、痛くてどうもでもならない、傷がくと、もう本当にそういった困ってしまうんですね。予定があるし、このままで食事もできないんだから、そうして、まあ、歯科医を一生懸命探してですね、そうして行って癒してもらったけれども、本当にほっとしましたけど、あれがなかったらですね、もう本当に食事ができないんだから、噛み合わせもできないというような困ったことが起こって、それから内臓の病気、ずっと前にこれは海南を行った時、帰りですね、非常にこう痛くなって苦しんだことがあります。このまま帰れるかなと思ったこともある、ちょっと前ですけども、それは最近の感染からそういった非常に発熱と痛みがあったもので、日赤に行って抗生物質を投与したと、本当に劇的に癒されていったんですけども、山の中ではあれもあのままだったら本当に起き上がって高熱が出てですね、これは昔だって死んじゃったかもしれないわけです。だからそういうことも考えたらですね、こんなに医者がいっぱいある日本でもそんなことも起こるわけです。だからそんなアフリカだとか昔のアジアに行ったら、病気になったり怪我をして襲われたり槍で刺されたらどうなるのか、そんなことを考えたらもう決していけない。そういうふうに文字通りここですね、これきれいごとの本当にそのことを受けて出ていった、キリストのため、福音のため、その人たちはですね、インドの伝道、中国の伝道、日本の伝道、アメリカの方も昔そうだった、ラテンアメリカもみんなそういう危険を犯していったわけです。ミッション。ミッションという映画にもあったと思います。ラテンアメリカでの危険というもの。そういう人間として究極的なこと。そして、パウロもそうだった。船の難、盗賊の難、意思を強くされると殺されそうになってしまう。まあ、さまざまなことに出会ったわけ。それでも行ったと。そういう特別に言えば召された人たちのおかげもあって、私たちは今日こうして福音を与えられているということもですね、忘れてはいけないと思うわけですね。で、そういうことはあまりにも特別なことだから自分と関係ないと思ってはいけないので、それは究極的にその文字通りした人もおる。でも私たちもですね、毎日さっき言ったように考えることをまずイエス様なら聖書ならって考えることはですね、何もその劇的死ぬことと直接関係してないわけです。それがこのイエスに従うということの出発点になっておるわけです。だからそれはですね、朝起きてイエスに従おう、何をしようか、何を思うかということならばですね、誰でもがまずイエス様に従おうということの小さな出発点を踏むことはできるわけです。で、まず自分の思い、まず例えばテレビのスイッチを切るとかいうんじゃなくて、まず 少しでも祈ろうとする、あるいは御言葉を思う、まあ、そうしたことからイエスに従おうということはみんな誰でもが本来できることであるということになるわけですね。自分の人間的な眠いなぁとそのままですね、食事をするとかそのままテレビをスイッチを見れるとか、それは簡単です。これは子供でも大人でも悪人と言われても誰でもするんだから、ちょっと立ち止まってちょっとそういうふうにイエス様のことをまず思うと、寝る前でもいかに疲れてるとまずイエス様のことを思う、そういうことから始まる。それが自分の感情的なものを少しなりとも捨てることになるということですね。で、まあ、こうした礼拝においてもお寮に言ってるように、まず誰かと何かおしゃべりをすることじゃなくて、まずここで祈ろうと、これはイエス様に従おうとすることですね。ここの部屋に入ればそのような、どこにでも言えばイエス様にまず従おうとすることは転がっていること、でそういうのことを忘れてですね、ああそんな命がけでした、死んだような殉教したような人、これは自分の関係ないなんて思ってたのではいけないわけですね。それで次のですね、自分の十字架を背負って従うと、ここではこういうことを言われています。これは分かったようなちょっと分からないようなと思うんです。まあ、そもそも十字架なんて普通はローマの処刑の道具だったわけですね。だからそういう言葉を使われても、自分の十字架を背負ってどんなことなのか初めて読んだらちょっとわからない。で、これは十字架、ただの木の棒につけたりすることもあったわけですけど、釘で打てて晒し者にしてみんなこう見て、そして非常に苦しんだ挙句に死んでいくという、最も残酷な長時間ですね、苦しめるという。で、この時イエス様はまださっき言われたように十字架について殺されていなかったわけで、弟子たちもですね、自分が死ぬとこんなことあってはならないというのを思ってたわけです。誰もですね、このイエスという非常に特別な良いお方、力を持った方が、あの極悪人のように釘で打ちつけられて、足も打ちつけられて、みんなから晒し者にじろを見られて死んでいくなんてみんな思ってなかったわけです。だけどイエス様はですね、先のこともいわば予見した上で言うわけですので、イエス様が確かに自分の十字架、それはみんなの罪を身代わりに負って、そして歩んでいかれたということだったわけです。私たちにとってはみんなの罪を身代わりというふうなことではなくて、自分自身の罪のために実際に十字架に受けられても仕方がないと。これは前にも何度か見たエペソ書の2章の最初には、あなた方は罪のために死んでいたものだって、罪のために死んでいたものだなんて書いてあります。もうすでにですね、罪のために死刑になったようなものだ。こんな風な言い方は全くされないですよね。日本であんなこと言ったらびっくりされてしまいます。そういうことを思いますと、私たちはこの十字架を担って、自分自身が本来ですね、この罪のために十字架に受けられる、そういう罪の重さ、裁きということも知ってですね、そうして従う。これはイエス様に従うためには、確かにですね、自分の罪深さ、いかに正しい道から離れているかを知るということは不可欠なわけです。実際このペテロも、自分の体が正しいと思っていればこそですね、こともあろうにイエス様に対して脇をして、おかしかったわ、そんなことあってもならんと、そんなこと言ったらダメっていう。自分の考えは正しい、自分の考えどんなに弱くて脆いか間違い多いかという、そういう罪を知らなかった。 罪を知らなかったらたちまちこのように従えないわけです。自分の考えや感情に従ってしまうんですよね。そういうことでイエス様に従うためには自らの罪を知っている。そして現代ではその罪を十字架を仰ぐだけ許されていると、その十字架という二つの思いを重ねて従っていくというわけです。常に本来もう死んでも当然のようなものですね。イエス様が十字架で実際に処刑されて、そのような罪深いものであるが、十字架によってその罪深いものを仰ぐだけ許されているものだと、ということですね。十字架を背負いつつ十字架を仰ぎつつということに今日ではなっているわけです。この時にはまだその十字架で死ぬということすらみんな知らなかったくらいですから、十字架を仰ぐということは分からなかったわけですね。現代の私たちにはこの2つのこと、実際に罪のために十字架で苦しみ、罪裁きを受けたと、その苦しみ、そして別の十字架を見上げつついくということが言われているわけですね。私を仰ぎ望めと、そうすれば救われると、内村勘道も実際にその2つの点非常に深く知った人だったわけです。自らの罪、自分本当にはもう死んでしかるべきだと、そういうことに非常に悩み苦しんだ挙句アメリカまで行って、そして自分の罪ばかり見つめるんじゃなくて十字架をあげとアマスト大学の総長に言われて、それを聖霊が働いてパッと分かったわけですね。そういう意味ではこの2つの意味の十字架ということをずっと内村の力のいわ原動力になったわけです。で、この次の自分の命を救うたい、安全で行こう安全で行こうと思ったら本当に大事な命が失われると、これはもう確かなこと、経験からですね。私自身が、まずある時に高校の若い時に教員になった時に、あれは盲学校の時ですね、日曜日は必ず休むと、たとえ行事があっても休むと、どんな非難を受けても休むということ、非常に重い悩み苦しんで、なぜかというと目が見える先生、目が見えない先生を遠足とかの時には手引きしていくということになっているんですね。先生の数はいわゆる特殊学校、今は支援学校ですけども、生徒よりしばしば多いぐらいだから先生もおるわけです、洋学校でも。それで私が休んだといえばどのような非難を被るだろうかということは当然予想がついたわけです。ある時は最も学校生が悩んで苦しんだ時の一つですね。ひとたびそれを宣言したらですね、途中でやめましたというわけにいかないわけです。教職員のみんなの前ですね、ずっとそういったことを続けられることはできるんだろうかと、この学校変わっても変わっても。それで最終的にはこれは神様に委ねようと、もう日曜に一回どんなことがあっても休まないと。病気の時は別ですね、そうしていったら案の定すごい非難が追いかかってきたわけですね。また別の学校でもそうでしたけれども、職員会で校長がそれにみんなの教員まで非難したこともありますが、でもその盲学校の時には、不思議なことに、道が開けたわけですね。そのまた別の学校でも、あら予想しなかった道が開ける、思い切ってですねしたらですね、道がないというと開けるっていうことは、私はそういうことしなかったわからないと思います。最後の学校でもそういうことを言われたわけですね。特にここはわずかの期間でしたけど、養護、体の弱い人たちの学校だから寝たきりの人もほとんどものも言わないと、それを文化祭といって その寝たきり意識もほとんどはっきりしないから、先生がただ歌ないかするわけですよね。前みんなの前に出たらと、その先生の役割、私がしなかったらどうするのかと、一対一つかないかと。最後の学校だったんですけども、もう退職ということも私は決めてったけど、最後の最後にこういうこと、非常に試練があった。もうこれは一対一だから、私が休むは変わってくださいと、これは本当に言いづらかった。一対一、他の生徒も一対一ついておるからですね。そうしたら前にも言ったことあります。本当に予想しなかった。お産で休んどった先生がですね、から電話があって、私が代わりに行ってしてあげますっていうことで、本当に驚いたですね。それで、まあ、最後までそれを徹底することはできたわけですけども、そんな風にですね、実際にやったら本当に信じがたいようなことでしたね。また他のことでもそうだし、いろいろ、まあ、そういう風にそれはやらなきゃわからないんですね。だから私がいくら言っても、ここにおられる方々が本当にこういうふうに迫られた時に、神様に従う道か、自分の考え、自分の何かにですね、人間的なものに従おうと、どっちかと思い切って取ったら、そしたら分かるということです。それしばらく分からないかもしれない、1年2年3年分からないかもしれない。必ずそういう決断を主にやってですね、人から言われたからじゃなくて、本当に神様に祈ってきた時には、何らかのことを必ず与えてくださる。ここは一つだけじゃないんですね。イエス様の言葉っていうのはそういうんですね。人間は裏切ることがあり、嘘があり、オーバーすることがある。知らないことを知ってるふうに言う、そんなこといくらでもある。たとえクリスチャンであっても、間違って聞いてしまったりして、いや誰それが言ったとか言って間違って言うことがあるそうなんですね。間違って書くこともある、イエス様だけは嘘は言わない。本当にこの通り、命のたとえ一部でもイエス様のために捨てようと、それを置いて神様のこと、人間的なものを置いて神様のをしっかり取ろうとしたら、それが命を失うということ、ほんの一部でもあるわけですね。自分が大切にしているものをちょっとでも置いて神様のを取ろうとする、そういうことになるわけです。だから文字通り命を捨てる、なんと本当にわずかな人、実際にした人ももちろんたくさんおるんですけど、でも命に関わるちょっとでも大事と思っているものを置いて神様のことに取ろうという選択ならば、誰にでもその人人のその時々の判断があるわけですよね。他の人は分からないです。その人は分かってるんです、まあ、そういうことをしなさいと言ってる。それぞれの人が大切だなと思うものをちょっと置いて神様のを取ろうという、そうしたら不思議と祝福があるということなんですね。それぞれのそうした決断においても報いがあるということです。まあ、現代ではそんな風にして日曜日休んだところで同僚の先生方非難いっぱい降りかかると、それが政治のところです。というのはですね、他にも休む人はおるんですよ、家事都合で。で、他にも、例えば盲学の場合だったら、先生もいっぱいおるから、目に見える先生もおるわけです。だから私が休んで他の人がいいって言うこともただできるわけですね。非難覚悟でやれば、それはできる。ところが、ちょっと前の時代、150年も前の時代であれば、キリストを信じて言ったらそんなこと比較も何もならない拷問を加えられた挙句に殺されていったわけです。天皇はただの人で女じゃないか、それだけでも大罪だったわけですね。そんなことを先生が言ったりしたら直ちに逮捕され、先生もクビになって徹底して殴ったり蹴られたりするという刑務所で。だからそういう意味ではですね、私が例えば道の先生がいろいろ言われても、そんな昔のことを見たら本当に軽いことに過ぎないことになったわけですね。まあ、そういうことで、そういう数々の困難を実際にこういうことを実際に行ってきた人たちは全世界に無数におるということなんです。 そういう意味でこの聖書って本当に命の書であって、いわば本当にこれを歴史の中でこの御言葉を生きて働いた人は血が出るぐらいにですね、聖書のことはそういうものなんですね、そのぐらいのものがここにはあるということです。他の小説や何かは論文は頭で考える、想像力の高い人が読む人の気持ちを引っ張るために、あるいは知識をたくさん書いて、そして参考になったなと思ってもらうために。ところが聖書という本はですね、これが今本当にこう切ったらどこでも血が流れるというぐらいに、そういうことは歴史的にずっとあったという書物なんですね。はい、それがそうですので、こういうことを軽くですね読んでしまったらいけないと思うんです。で、そんな本実際血が流れんでも、ここにおられる方々の中にも、私も50年もおるのでいろんなことを知ってることが多いですけども、目に見える時点で心の中で血を流すっていうぐらいですね、そういう目にあった人たちもおるわけです、特に子供の時からですね、すでに、非常にそういう苦しい経験もした上で信仰にたどり着いたという方々もおられるということですね。はい、それでこの最後のところもちょっと長くなりましたが、ここに一緒にいる人々の中には、人の子イエス様がその国、その支配とも言えるんですね、国とありますが、そのご支配、バシレイヤですので支配の力、その支配とともに、国とともに来るや言い方わからないですよね。国とともに来る、国といえばアメリカ、日本の国、この国とともに来るなんて意味不明ではないかと、多くの人にとって、これはバシレイヤ、王の支配という意味なんですね。王なる、その霊的な王なるこの世界全体、この支配、権威とともに来るということです。全てを支配、その権威とともに来るのを見るまでは、死なないものを見ると言ったら、これは普通再臨ということで、再臨が生きている間に来るんだというふうに言ったように受け取られることがありますが、実際にそうではなかったわけですね。弟子たちもパウルたちも生きておった。こうのとこが本当の意味で成り立つのは、別のところでヨハネ福音書で言われたように、私が死んだ後聖霊、再びあなた方は私と出会うんだと、聖霊という形で再び来ると。確かに生きている間にそのようにキリスト、その支配の権威、聖霊もそうですね。国という訳語と聖霊とはまるで違うようなけど、支配の権威、力、まさにそういったも全部聖霊が持っているわけです。ですから、その聖なる霊とともに、支配の力とともに来る。死なないも生きてる間にそうなるんだと、そういった約束として受け取ることができるわけです。はい、それでは今日はそこまでしておきます。